皆さん、よろしくお願い
します。片山です。よろしくお願いします。
今日はですね、片山さんのお話を伺うためにいつものスタジオからちょっと離れまして、東京駅の近くで場所を確保しましてお話を伺っているんですけれども、片山さん関西 で住んでいらっしゃって、東京にも定期的に出ていらっしゃる、はい、ということなんですよね。
そうですね、まあ3ヶ月に1度ぐらいはですね、セミナーを開催しておりますんで、その関係で、出てきますね。
この片山さんが展開していらっしゃるこのセミナーなんですけどは、ブログの方で募集されるんですか？
そうですね、パーシャルオーナーの方で募集をかけてまして、で、まあ、それを見てくださっている方が参加されるっていう形になってます。
なるほど。まあ、毎回といいましょうか、その時 の旬の話題を絡めながら、まあ、今日我々もコーナーから先話していくんですけど、バリュー株の、絡めたその取引戦略ですとかというのお話が中心になりますか、このセミナ
ー。そうですね、基本的にはですね、私が実践してますんがバリュー投資ですんで、バリュー投資をベースにした話をセミナーでさせてもらってます。この銘柄っていうのは割高なのか割安なのか大まかな位置をつかんで、まあ割安であれば自分なりにその他の状況もまあ分析しながら買っていく。で、割高であればですね、これはちょっとしばらくは様子を見るなりしませんかっていうところを書いた本なんですよ。うん、
片山さん、まあ、割安とかね、この片山さんの本はそうではないんですけども、実は全くというか企業価値を見ていくようなところの計算式が出ているわけなんですけど、はい、割安か割高かとかっていうと、例えば PR であるとか、
はい、
収益率ベースで考えたりとか、まあ、そういうふうに考える方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
これはまたちょっとあまりこう割安割高の判断の材料としては、はい、PR とかはあまり役に立たない。
いや、簡易的にって言いますかですね、とりあえず何か面白い銘柄があるということにですね、何らかの情報を得て気がついた場合に、私の場合もとりあえずは PR を調べます。で、大体 PR っていうのはですね、世界的歴史的に15倍っていうのが平均とされてるんですよ。で、あとですね、ただしやっぱりいい会社っていうのはですね、評価も高くなりますから、何らかの強みを持っておれば20倍ぐらいは許容範囲かなと。まあ平たく言えばマーケットには逆らわないっていうことになりますね。で、結局株価が下がる原因は何かって言いましたら、まず一番目が企業業績が悪化した場合ですよね。で、もう一つがそれ以外の、まあ需給って言いますか、そういうところで下がると、
うん、
でですね、まあ、バリュー投資の場合はその業績が悪くなったら下がる、から下がったっていう時は、まあ、皆さん比較的納得しやすいんですけど、
う
ん、ま
あ、それは理論値の誤正が下ブレるという
そうですから、まあ、理論値が下がる、
はいはい、
でもね、バリュー投資家っていうのは需給で下げた時に非常に弱いんですよ、うん、なんでて
理論業績が変わっていないのに、数字が5000は変わっていないのに、はい、なぜか5000に近づいていかない、
はい、
まあ、それは売買高が減っていくとか、まあ、人気化していないというか、そういうことなんですかね。
結局ですね、そういう時っていうのは株式市場からお金がまあ、言ったら潮の流れで言ったら引いていく時ですよね。お金が引き上げられる時ですとか、何らかの市場心理が悪化してる時なんですけど、結局、まあ、そういうことをあまり考慮しないんで、そこでまあ、やられちゃうケースっていうのが非常に多いんですよ。で、もう一つは業績に関して言えば、自分だけ知らない悪材料が発生してる、自分が知らないだけと。で、そういう、まあ、プロとかセミプロとか業界関係者は知ってるから売ってるっていうこともあるんですよね。ですから、そういう出来事を未然に防ぐっていうのが1点目。 で、2点目はやはり時給で下げた場合もやっぱり損失を出すわけですから、その損失は一定限度にとどめるっていうところでロスカットをしてます。
じゃあ例えば 15% 下でロスカットをしました。で、キャッシュを、はい、まあ、戻すというか、
はい、
まあ、ちょっとロスを出すわけですけども、
はい、
キャッシュを戻しました、
はい、
で、じゃあその銘柄が 15%、はい、まあ、中山さんが損切りをしたところから、
はい、
再び上昇に転じるですとか、
はい、
もう一回仕掛けますか。
いや、やっぱり最初良かったかと思ったけど、今から考えたら相対した銘柄じゃないよとか、他の方が良さそうだということであれば打ったまま終わりですね、
うん、まあ、実はもうその時にはもうまた20、30他の銘柄をご覧になっているわけですし、
はい、
そういう意味では、なんですかね、もっといいというか、もっとそのなんですか、展望ができる銘柄であれば そちらの方に行った方がよほどいいということなんですが、あんまりこう未練はないんですか。
ですから結局一つの銘柄に対するですね、うん、その話さっきしましたっけ、思い入れって言いますか、それが危険なんですね、うん、つまり何のために株式投資をやってるのっていう根本的なところを考えますと、自分の資産を増やすためにやってるわけですよね。ということから、銘柄っていうのは駒ですから、いくらでも変わりはある。ちょっとマクロ的な話をしますと、やはり少子高齢化ということで、全体のパイが伸びないっていう状況はあると思うんですよね。大丈夫、きついですよ、はい、だからそういう意味で、まあ、苦しいかなっていうことはあると。で、まあ、インデックスベースで見たらそういう面はあるんですけど、結局やはり個別銘柄、インデックスじゃなくて個別銘柄をやるっていうことは、ある意味でマーケットの歪みみたいなところをついていって超過リターンを得るっていうことになるんですけど、やはりそれをやるにはですね、個人投資家の場合せいぜい自国の株式市場が限度だと思うんですね。で、例えばネット証券でもアメリカだったら S&P500 クラスの大型株しか買えませんし、その辺っていうのはまあ、よく効率的って言いますけど、ほとんどのことは株価に織り込み済みのケースが非常に多い。じゃあそのアメリカでも小さい株っていうのはありますけど、そういうのっていうのはそれこそ現地のね、ネット証券に直接口座を開かない限り売買できませんし、じゃあ情報をどうやって仕入れるのっていう時に、まあね、英語の達者な方は何だとなるでしょうけど、普通の日本人の場合は難しいですし、もう一つ肌で感じる部分っていうのがないですよね。日本で住んでたら今マンション売れてない売れてない悪いよっていうのを肌で感じることってできるかもしれませんけど、じゃあアメリカの不動産が悪いよってニュースで流れてるから分かりますけど、肌で感じることはできないですよね。
またアメリカの そういう情報っていうのは結構過剰だったりとか、
はい、
まあ、日本 のよく新宿の歌舞伎町 その写真とか出たりとかするんですけど、
はい、
アメリカの人間は結構つって日本は全部歌舞伎町の中みたいな感じでそういうこともありますしね。
そうですね。
ただ情報といっても本当に こちらで肌で感じない情報は、
はい、
なかなかこう信じるのに、まあ、信じていいものかどうなのかというのはちょっとやっぱり不安判断というところもありますよね、はい、ただそうしますとね、やはりこう、はい、まあ、日本人は日本株で勝負する以外ないんだというところが、
はい、
ボトムラインなのかなという感じもするんですけど、
はい、
バリュー株だったら勝負できるんですか。
ですから今まではですね、結局過去10、はい、投資始めてからなんですけど、トピックスはねマイナスなんですよ。確か私が投資を始めた1995年から昨年までの通算で指数で言ったら95なんですよ。ということは100万円投資したら95万円しかなってないんですよね。で、私の方はまあ後から計算したちょっと怪しいところもあるんですけど、100で始めたものがですね500か600かちょっとはっきり覚えてないんですけど、それなりに伸びてるわけですから、そういう意味でですね、過去が良かったから未来は必ずそうとは限りませんけど、自分自身としてはある程度今までができたんで、まあ、将来的にもですね、そういう見込みがあるから個別銘柄でやってるところはあります。